おはようございます。高原豪一郎です。さて、昨年の9月11日アメリカ同時テロでは4機のハイジャックされた飛行機がアメリカのシンボル的な建造物に次々とぶつかっていきました。はじめの2機はアメリカ経済のシンボルであるニューヨークの世界貿易センタービルです。3機目はアメリカの軍事力のシンボル、ペンタゴンビルに突っ込みました。そして4機目はアメリカの政治のシンボルであるワシントンのホワイトハウスに向かっていたのです。しかしこの4機目は途中でピッツバーグ郊外にある石炭炭鉱の跡地という人気の全くない野原に墜落したのでした。これはテロリストにハイジャックされた機内で乗客の一部の人たちが先の3機のことを知り、テロリストたちから操縦桿を取り戻すために決然と立ち上がり、機内で格闘したことによる墜落です。このテロリストたちへの抵抗のゆえに、唯一地上の人間の命を誰一人失わせることなく済んだのでした。乗客たちは機内で起こったことの一部始終を地上にいる家族たちに携帯電話で伝えていました。そのために墜落する直前までどのようなやりとりがあったのかということが現在詳しくわかっているのです。死を避けることができないという最悪の状況の中で、少しでも良いことへの実現に向けて努力することをやめなかった、その乗客たちの生き方は全米国民の心を打ったのでした。このテロリストに立ち向かった乗客の一人にテッド・ビーマーという人がいました。コンピュータソフト会社の大手オラクル社でトップセールスマンの方でした。この日も出張のために飛行機に乗ったのです。実は彼は筋金入りのクリスチャンでした。学生時代は宣教師を目指し、そして幼い頃からの親友は牧師になり、また彼自身も教会の中で中心的な役割を果たす人でした。そして彼には奥さんがいたのです。リサ・ビーマーという、この彼の妻もまた神を信じ、キリストを主とする人です。突然、理不尽な方法で夫を奪われて未亡人になってしまった彼女は、本当に悲しみでいっぱいになりました。しかし、一人で嘆いてるわけにはいかなかったのです。なぜなら彼女には3歳半と1歳7ヶ月の2人の男の子、そしてお腹の中に赤ちゃんがいたからです。彼女はまず3歳半の長男デイビッド君にお父さんの死を伝えなければならなかったのです。果たして3歳の子供に死というものを分からせることができるだろうか。彼はまだ身近に死というものを経験したことがいつもないんです。しかし彼女は神様にどうぞ伝わるようにと祈った上で、息子を目の前に座らせて、こう切り出したそうです。デビッド、パパはね、飛行機に乗ってお仕事に行きました。知ってるわね。飛行機という乗り物は、とっても安全な乗り物だけど、時々事故があります。パパの乗った飛行機は墜落してしまって、乗っていた人は全員死んでしまったのよ。死んでしまったら人はもうお家に帰ることができないの。電話することもできない。生きている人とおしゃべりすることはできない。パパはイエス様を信じていたから天国へ行ったけど、私たちもいつか天国に行って再会できます。でも生きている今はもうパパに会うことないのよ。
でもパパはちゃんと飛行機から降りたんでしょ。
デイビッド、よく聞いて。違うのよ。パパは飛行機を降りてお家に戻ってきたかったんだけど、できなかった。パパはね、ママやデイビッドや弟のことが大好きだった。デイビッドもパパのこと好きでしょ。パパのことを話すことが今でもできる。でもパパはお家には戻れないの。彼女は語りながら一生懸命祈ったと言います。神様、どうか
幼いデビッドがちゃんとこのことを理解できるようにしてください。何度も何度も夫の死についてこの子に話さなければならないなんて私には耐えられません。子供たちから質問があれば喜んで答えます。でも子供たちがパパのことを探し回ったり、家に帰るのを待ち続けるのを見るのは辛すぎます。どうぞこの一回の説明で分からせてください。さて、お母さんから説明を聞いたデビッドはどうしたでしょう。泣かなかったんですね。そして怒りもしませんでした。ただ、お母さんを信頼しきったように見つめているだけでした。十分理解できないけど、母さんが大丈夫だって言ってくれるんなら、それで十分っていう態度です。さて、聖書の中にこういう箇所があります。主よ、私の心は誇らず、私の目は高ぶりません。及びもつかない大きなことや苦しいことに、私は深入りしません。誠に私は自分の魂を和らげ、沈めました。血離れした子が母親の前にいるように、私の魂は血離れした子のように見舞いにおります。イスラエルよ、今よりとこしえまで主を待て。突然理解を超えた悲劇が降りかかってきたとき、人はどうしたらいいでしょう。第一番目、この詩編に言うように、幼子が母親を信頼するように、すべての事情をご存知の神の前に信頼するということです。起こった出来事の意味や理由を無理に知ろうとしたり、因縁や前世のせいにしたり、自分を過剰に責めたりしないで、すべてを支配し、悪ですら最後は善に変えて行かれる神を信頼するということなのです。起こったことの理由を理解することより、自分では今十分わからないけれど、神様すべてご存知で善に変えてくださるんだ。神様は大丈夫だって言ってくださるんだったら、そこに休んじよって決めることです。第二番目に、辛いことを伝えられる子供より、辛いことを伝える母親の方がより深く傷んでいるということを思い起こすことです。神様は決してあなたから遠くに距離を置いておられる方ではありません。あなたの心のうめきや悲しみや痛みについて、あなた以上にもだえておられる方なのです。なぜならこの方は一度人となり、人の弱さを身にまとったことのある方であるからです。その方とは誰でしょう？イエス・キリストです。イエス・キリストはあなたの痛みを十分知り尽くすことのおできになる方です。そしてあなたを支え、あなたに必要な知恵を与え、またその苦しみからの脱出への道を備えてくださる方なのです。第三番目に、イスラエルよ、今よりとこしえまで主を待て、という言葉の通り、後の日を待つということです。とこしえまで主を待てのとこしえっていうのは、永遠っていう意味なんですね。永遠とは、天国のことです。この地上の生涯において、最後の最後まで、不可解であったということの種明かしが天国においてはすべて明らかにされます。今わからなくても次の世界において誰もが納得する理由が公開されるのです。ですから今わかろうってもがこうとすることはやめて待つ。5年後、10年後、あるいは20年後、全く違った見え方で今のこの苦難が輝きを増して、そして財産となって迫ってくることがあるのです。では一体どのようにすればこの詩編の作者のような信仰告白ができるのでしょう。あのリサ・ビーマーのように迎えることができるでしょう。それはこの方を主よとお呼びすることなんです。主よ、私の心は誇りませんとありますが、主という言葉に鍵がありますね。私の作り主として、また私の罪からの救い主として、また死を打ち破った復活の主として、イエス・キリストを 心に迎え入れるということです。どうぞこの生ける神、イエス・キリストに信頼してください。心からお勧めしたいと思います。